Hey, all you have to do is to listen to FM Gig.
Oh.
Go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。 I used to
roll the dice。
皆さんおはようございます。今週も始まりました。この番組を担当するいちこと
ひろこです。
はい、今日も30分間どうぞよろしくお願いいたします。ね、最近行きたいところを考えてたんですけどねありますか、ひろちゃん。
もう言ってる間に春休みですよ。
そうそう、
ね、子供たちはうちは、うん、あのディズニーランドに行きたいって
言ってる言ってる
言ってるけどね、うん、まだ寒いじゃんとか。
そう、この間見つけたんだけど、うん、日帰り東京がね、うん、すごい安いらしいよ。
へー、
なんかあの JR 西日本の系列の旅行者で、
う
ん、はい、先に2日ぐらい前に、うん、東京のチケットが3月の末までかな、
うん、
だから日帰りディズニーランドも可能かなみたいな時間決まってるみたいだけどね。
あー、なるほどね。
そう、
いやいや、でもね、やっぱり、うん、寒いとやっぱ温泉とかも行きたいしね。
温泉行きたい ね、 ね、やっぱり大人だけで行きたいね。
うん、
来た温泉は
本当に
ね、また違うもんね。
ね
え、ね、じゃあスマートワークスで冬は温泉をみんなで満喫したいね。いつか
は
ね、
したいですね。
ね、
うんうん、
温泉って言ったらどこ行きたい一番。
私ね、あそこ行ってみたいの、うん、ほん、あの草津温泉。
草津温泉って言ったら関東。
そう、なんかね、滋賀に草津ってあるのよ、場所があ
るね
私結構草津有名と思ったら、
う
ん、実はみんな知ってるのはそっちの草津温泉だったっていう。
あ、まあ、そりゃそうね、
ね、
うん、
そうで、テレビでなんか見たらこうお湯をかき混ぜてるなんか。
あー、ね、はいはいはいはい、
ね、なんていうのかわからない、
船漕ぎみたいにね、
う
ん、
そうそう
あれはお湯をまろやかにするのよね。
あ、
そうそう、触りを。だからお家でも混ぜるといいらしいね、うん、
あ、お湯をね。
そう、
昔そういえばさ、こうほら
あったよね、
ガスだったから、
あのほら
かき
混ぜるお湯かき混ぜるあったね。
今
見えへんね、売ってへんね、ほんまやね。
ほらも知らんよね。
知らんかもね、
あったあった。
そうだから赤ちゃんの時とかかき混ぜてから入ったよね。痛い痛いとか、お湯のあたり柔らかくするらしいよ。粒子が柔らかくなるらしい。
あ、そうなんだ。
そう、でも関東の方は結構あの露天風呂とかもすごい大きいとこあるよね。
うん、
なんかいいなっていうところが、ね、行ってみたいね。あと海沿いとかね。
あ、海を見ながら、
海を見ながらもう本当に崖っぷちで入るみたいな、ね、猿と一緒にみたいな
猿と一緒にな
んかもう自然満喫のとこに入りたいなみたいな。
秘境みたいなとこね、
ね、行きたい ね、
ね。いやいや本当に
いつ行けるでしょうか。
うん、
ね、 ねはい、ではこれから、30分、はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日も引き続き、はい、高江さんにおね、お招きして、はい、あのお話を進めていきたいと思っております。はい、FM ギグいちこのスマートな整理術。今週のメイントークも、番組プロデューサーの高橋さんにあの入っていただきまして、またまたね本音トークをしていきたいと思います、はい、私たちもね、
うん、
高橋さんに入ってもらったらね、 あっという間に30分ね過ぎてね、
過ぎちゃうね、
ねちょっと楽を覚えちゃったかなっていう感じなんですけれども、まあ、今週が最後になります、はい、どうぞ高橋さんよろしくお願いいたします。
どうもこんにちは、
はい、
高橋です。あのね番組プロデューサーやからきっとリスナーさんもね、うん、なんでその人が出てくるんやろって多分思うと思うので、一応あの私30数年外食産業に携わっておりまして、
ええ、
料理人でありあのコンサルタントやってるってことなので、うん、
はい、
キッチンとかそういったことは詳しいということでね、う
ん、そうなんですよ、
ちょっと前もって言うとかないとね、う
ん、何かなみたいなね、
番組のプロデューサーがなんでそんな調味料なそうそう、
だからねなんか逆に私たちが気づかへんところを ねいろいろね言ってくださるので、
はい、
お願いしてるんですけれどもね、
そうですね、もうあの3回目ですよねこれね、
そうなんです、もう、ね、いつもお願いしますって感じなんですけど、
まあのね、また ねちょくちょく、
はい、お願いしたい
かな、はい、あのありがとうございます、うん、それはもうあの光栄でございますのでまあ今回はねあのキッチンの中とか
そうい
ったことで、いろんな作業エリアの話をしたりだとか、
う
ん
う
ん、食材の管理だとかねちょっとやってきて、調味料とかね、
うん、
今回はあのやっぱ乾燥してるもの、乾物って言われるもの ね
家庭でもいいもんね、
うん、これについてちょっとねいろんなお話ししていきたい、うん、ねいいなと思うんですけど、
どうですか業界的には、はい、そのイタリアン和食とかそれぞれの分野っていうのかな、うん、
はい、
そういう料理店でやっぱり乾物っていうのは多いものですか、和食が一番多いような、
あ
どうなんだろう、
ね、まあ、和食も確かに、和食は確か多いですよ、
うん、多いのかなやっぱり、
はい、ただ中華の方がもっと多いですね、
あそっか、乾燥ホタテ、はい、ホタテ、
そうですね、
ホタテ、
でまあイタリア料理なんかだとね手軽だし、ご家庭でもね、
うん、
パスタとかも非常に簡単に作れるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
だから乾物と言われるとパスタが一番代表で、はいはい、あとは缶詰類だったり瓶類だったりするんで、まあ、あのポリチーニって言うんですか、
ポリチーニキノコね、
はい、あのすごくちょっと高価なキノコ、
ね、
あれは乾物ではあるので、うん、あとドライトマト、
でもあのポリチーニを入れると家庭でもすごく美味しい、プロ的な味になりますよね、
はい、
すごいですよね、
だからそこがねあの、うん、プロでわざわざこうお金をお支払いいただいて、来ていただくわけですから、ご家庭であの調達できるもので作ったら一緒でしょ、
うんうん、だからさらにいいものなんですね、
だからわざわざ来ていただくためにはご家庭で手に入らないもので実は料理店は作ってます、
なるほど、
だからよくあるんですよ、簡単で美味しいものを教えてください、でもこれはこの食材さえあったらっていうのは実はこう裏話でね、リスナーさんこれちょっと余談ですけれども、例えば火を通しすぎてもプリプリのエビっていうのは業務用で流通してます、これをご家庭で手に入れればすっごいプリプリのエビ料理ができちゃうんですよ、
すごい、
でもこれは一般あの業務スーパーでも流通してないので、
そうなんだ、
そんなテクニックがあるんですね、
テクニック
というよりもねあの素材自体を選ぶっていうことも大切なんです、うん、だからなんかごまかして料理をやっていくのはもともとはあのそうなんですけど、
まあ、
今はシンプルで、
そうですよね、だっていいなんかお料理屋さんとかは素材がいいもんね、
まずね
塩もいいし生クリームもいいみたいなね
ってありますよね、で生クリーム一つ取るとご家庭でも美味しいものは手に入ります、同じものが、
なるほどな、
はい、っていうふうに考えた時にあの入らないものはもう無理なんですよね、これはもうあの食べに行くしかない、
で ね、
それをこだわって私たちは作ってるの
ですよ、ね、
同じのが実は本当はできないんですよ、
なるほどね、
これをなんかどっかの番組を見てそうちょっとね違いされるんで、まああのちょっと余談ですけども、
まあ、でもねそういうことかって感じですね、
はい、うん、ということでまず乾物って言ったらやっぱりあの中華は多いです、
多いんですね、
ほとんど、はい、物をして使うとより美味しい
なるので、じゃあやっぱり厨房では冷蔵庫なんですか、
厨房は冷蔵庫というよりも普通に、うん、あの戻して使うので、
はい、
ポルチーニだと1日前にお水につけて、
うん、
そして冷蔵庫です、
うん、そのポルチーニの戻す前のものはどんな感じ、
そのままですね、普通に、はい、うん、普通の棚に
入ってる感じ、は
い、置いてありますね、
うん、冷暗所っていう感じなんですね、
そうですね、
はい、そうです、そっか、私はポルチーニは冷蔵庫、
へえ、ポルチーニあるんだね。
あるんだよ。あるんだ、あれだけは使うんだよ。
そこに引かれてるんですよ。
いやいや、あの前一回料理教室に行ってた時があって、あのポルチーニキノコリゾットみたいなのが、
美味しそう。
そうそう、すごい美味しくて、
はい、
でもクリームパスタとかちょっと入れると、でも賞味期限は気にしない。
まあ、きっと大丈夫だろうと。さっきね、この間、
ね、
賞味期限を美味しく召し上がれる期限なので、まあ、冷蔵庫入れてるし、
そうですね、
まあ、すごく古いのはちょっと過ぎるぐらいまでには使える量しか買わないので、
まあ、基本的にね、あの乾燥してるやつは、あの大丈夫なんですよ。で、腐るっていうのは菌の仕業なので、これはあの温度と水分ですよね、適当な。
なるほどね。
で、気温、この3つが実はそういう悪さをするので、
はい、
乾燥はその水分がないので、あの菌が増えないんです。
そっかそっか、
はい、ただそういう風に思って
もらったら、ね、やっぱり使う量を持ちながら、その温度と湿度に気をつけた場所に収めるということが、
そうです。だから冷暗所っていうのはまずはそういうことです。
なるほど。
でも、あのご家庭ではあまりそんな大きなスペースないの で、
そうです
よね。こういう場は外に出される方もいるみたいですけども、あのキッチンの中は実はもうすごい暖房が効いてて、
そうですよね、
どこが冷暗所っていうね、
本当そうですよ。
このことはちょっと気をつけないといけないですね、はい、
だから乾物はいいってことやね。まあまあまだね、
うん、ただあの袋に入ってたら結露が出て、それが水分になってカビが生えちゃうこともありますので、
そうかそうか、だから開けたものは気をつけないといけないってことやね、やっぱり冷蔵庫なのかな、
は
い、
そうですね、おっしゃる通り、
家庭では、
はい、ご家庭では冷蔵庫、ね、はい、がいいですね。
やっぱり冷蔵庫もしっかり整理して、それを収められる位置を作る。
そうですね。
まあ、でもお二人が得意とされてるように、あのポルチーニもあの水戻すじゃないですか、例えば。で、それを冷凍したらいいです。
なるほど。
で、液体は捨てないでくださいね。この液体がエキスなんです。
そうですね、
はい、出汁なんで。
あれば、そうなんですよ。
そうなんだ。
今度作ってあげるよ。
あ
そうか、
はい、
いいこと聞きました。
どうですかね、ご家庭ではじゃあそういう、まあ、例えばね、だしにとるような和食だと
昆布とか、
昆布とか、かんぴょうとか、かつお節とかいろいろありますよね、はい、
なんかもうそれはもう本当にスペースによりますよね、作業に生かしていただくと、
はい、
本当に、まあ、引き出し1個そのスペースに当てられるのであれば、
はい、
あのその引き出し1つを乾物を入れるんですけれども、
はい、
皆さんね結構詰め込まれてるんですよ。
はい、
だからミルフィーユになってるんですよね。
あ、もうこういう
風に、もうなんか上下ぐちゃぐちゃ、横もぐちゃぐちゃっていうか、もう下に何が入ってるか分からへん、
分からない。
だから在庫管理ができないから、やっぱり
そうや、ね、
立てるというのがすごく大事になります。ブックエンドとかを使って立てて一元管理して見渡せるというのが大事なのかな。
そうですね、
うん、
あの一番ね、その、まあ、テレビでね、
うん、
あのやってて面白いことがあったんですけど、
うんうん、
その子家庭の、まあ、賞味期限切れについて息子さん娘さんがこのテレビを使って整理させようというような番組がありまして、そしたらほとんどの家庭が賞味期限切れがものすごく出てきて、
あ、でも私もそうやったんですよ昔。
あ、そうですか。
もう片付けがあんまり得意じゃなかったというか、まあ、うん、人から見たら得意の領域なのかもしれへんけれども、
はい、
自分にとってはもうストレスがある状態を常に繰り返してたので、
うん、
それはなんでかって言ったら、もう本当に賞味期限切れがね続出
ね、
もう本当に。
それと同時にね、同じもの2つ買った。
そうなんですよ、本当笑ける
ぐらい笑けるね、感じでまあ、それを、まあ、あの特にお子さん旦那さんはチェックをしてて、とてもこれで食べていいんかなというね、不信感からなんかどうもそういうのがあったらしくて、見てて面白かったんですけど、いや腐るわけじゃないわよっていう人もいれば、冷蔵庫に入れてればとか、
まあね、
はい、なんでこれ2つあるんですかとかだから多分あの買い物される前にね、やっぱり一回総チェックできるぐらい、
まあね、
やっぱりね、整理
整頓、そうですね、だからやっぱり一元管理と見渡せるっていうのをすることと、
ね、
やっぱりタイプに合わせてどういうふうに見渡せるかっていうのを、私たち
は
大切にしてるんですけども、
なるほど。
例えば私とかは結構詰め替えるのは興味があるものに関したり、こういうイメージ作りのお部屋にしたいというのがあれば、
はい、
詰め替えるのは全然億劫じゃないんですよ。
なるほど。
で、詰め替えることで、あの在庫管理ができるような透明なケースに、あの本当にシリアルとか、
はい、
昆布とか、
うん、
なんかそういう日々使う乾物系は全部詰め替えて、してることでモチベーションも上がるし、使おうかなっていう風にも
開けたら見えてるしね、
見えてるしね、
ちゃんとこね、
そうそう、
うん、
だけども、まあ、そういうなんか面倒くさい人は本当に袋管理、
袋管理 ね、
ねがいいですよね。
今はシーラーって言ってね、こう全部密閉にできるようなもの、
まあね、
売ってますし ね、
なるほどね。あとね、こうキュッと挟み込んだらまあまあ密封できるとかね、
もできるっていうのも
ありますし、まあ、そういうことをね、あの湿度と
水分、水分と湿度一緒か、湿度と
温度
温度ですね、
気をつけながら管理するっていうのが、はい、ね、大事ですよね。
まあ、あとまあ自分がその料理をどれだけするのかっていう目安は大事よね。
それは大事やね。
なんか大きければ割安って思って大きい袋を買う人って結構多くない、
まあ、コストコとかね行くとね、
あれはでも毎日食べないと無理なんぐらいの消費量でしょうね。
私ももうコストコはもうやめましたね。
やめましたか。
昔はねよく行ってたんですけども、まあ、今はもう本当にキッチンペーパー時々シェアして買うぐらいで、
わかる、
まあ、あとはもうほとんど行かないね。
まあもともとね、あのアメリカのね、こう結構大所帯じゃないけど、やっぱり一人当たり消費量が高いところで、前とこ行ったらいいんですけど、日本人ってちょっとね、安いから言って買ったけど、その後これどうするねんという、
コストコでも自分が絶対食べるっていうものはね、消費できるね、いいね、からいいよね。
でもあそこ行くとやっぱ楽しくて他のも買っちゃいますよね。
そうそう、
買っちゃう。楽し
いそう、買っちゃう、ね、スパムどんだけ悪くしたか私。
だって普通のスーパーで売ってるようなものでちょっと美味しいものがえってなったらね、
そうなんですよ、
飛びついてしまいますね。ただ
コストコにある私マヨネーズだけは好きで、リアルマヨネーズって青い瓶のマヨネーズがあって、あれはなんかコレステロール値も低い、
あれは確か白っぽい色をしてるやつでしょ。
そうです、そうです、あれが結構マヨネーズ好きで、いろいろ調理する時も
硬さがあるんですよあれ、ね、結構だから、
クリーミークリーミーなんですよ、そうね。
でそこに例えばタルタルを作るとかすると美味しいですか。
美味しい。だけどコストコ行ったら安いの、大きくて瓶が、でもその大きいことがゆえになんかねもう冷蔵庫すごい閉めるし、で最近よく考えたのはコストコに行く交通費を考えたら、近所のなんか量販店みたいなとこでちょっとサイズがちっちゃくて割高でもそれの方が賢いんじゃうかなというふうに最近割り切ってね買ってる。それだけは
まあね、あの大きな冷蔵庫お持ちのところはまあそれでもいいかもしれないですけどね、ってなってくるとそれの方がいいと思いますけど ね、
だから何を使うかを把握するっていうのはね、ひろちゃんが言うように
そうですね、
大事よね、
やっぱりねこう食べる頻度だとか、
ね、する料理ね、乾物なんか特にね。
私ねでもね、いつも思うのが結構わかめって売ってる単位が少なくない、袋は普通の大きさなんだけど、移し替えるとえこんだけしか入ってへんっていつも思う。
あ、
多分だからひろちゃんはあの小分けパック買ったらあかん家族なんやと。
扱うから、
そうそうそう、もう5袋ぐらい使わんとあかん感じやろ。
そうなんで少ないんやろって。
まあ、あの小袋よりかはちょっとこう80、100とかのやった方が
安い。大きいやつの方がいい。
あ、
売ってる売ってる。
そっか、
ね、増えるわかめちゃんとかやったらちっちゃいからね。
そうなんだ。
まああれもね、あの初めてされる方はびっくりされますけど ね、
増えるからね、
めちゃめちゃ増えるから。
でもそれを5袋使う量も結構な量やんね。
ね、すごいね。
さすが
ね。
まあということでね、その、まあ、お二人でね、その例えば乾物でなんかアドバイス他にあれば、
そうです、
ね、リスナーさんにねちょっとお伝えいただきたいんですけども、
ですのでやっぱり一元管理することが本当に大切、
まず一つ、
はい、そして立てて上からしっかりと全てを把握できること、
もうパッと
上から見て
分かるようにするということ ね、はい、
だからブックエンドとか使って立てる管理が大切。
なるほど。
あと使っているものと新しいものを分けるっていうことも大事だなと思うんですね。
まあね、
結構混在してるケースが多いので、
はい、
それがゆえにまた買い足して同じもん買い足してっていうのが本当に多いケースですので、
はい、
それは大事かなと思うんですね。
なるほどね。
特にインプットがね、前お伝えしたみたいに、
はい、
右脳の方、右脳タイプの方っていうのは在庫管理がちょっと不得意な方が多いので、本当に見えるということが、視覚化する、目で見て感じることね。
そうやね、それさえ見とけばね、わざわざ買わないですもんね。
だから自分の特性とかね、行動を知って在庫管理できないなと思う方はもうぜひ一回見直してね。
そうですね、
見渡せるようにしていただきたいな。
まあ、プロから言わせてみると、ね、あの在庫管理イコールロス対策と言いまして、無駄をなくすということにつながります。つまり消費する、ね、お金やっぱり ね、
そうなんです
ね、限られた中でやりくりするんだったら家計にすごく貢献しますよ。
だから一回全部やっぱり出してみて、一回自分の失敗をちゃんと自分で受け止めるという、のが大事かもしれませんね。
はい、
はい、 今日もね、はい、たくさん高橋さんから教えを、ね、いただきました。
はい、
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ、いちこのスマートな整理術。
はい、いちこの Q&A のコーナー。
おー、またエコーが。わかりましたが、
はい、
今日もお便りをいただきました、
はい、ありがとうございます。なんで笑うかみたいなね、
は
い、
ご質問なんですけれども、
はい、
まあ、よくね、子供にお手伝いさせたいと思うお母さん多いんですが、はい、うん、子供がお手伝いしやすいお箸とかスプーンとかね、まあ、そういったこう、うん、カトラリーの収納方法があれば教えてくださいということなんですが、
はい、
はい、
どうですか、何か工夫お家の中ではしてますか、ひろちゃんは。
え、私に、うん、
そう一回振ってみようかなと思っていろんな意見を。
うちは基本的には
もう大きいもんね、
はい、うん、大きいし
振って大きいもんねって。
お箸は卓上に持っていけるようなものなんです、うんうん、ということは
一つにまとめてるということだよね、
はい、お箸はまとめてます、うんうんうん、で他 の、 そのスプーンとかフォークは引き出しの中に、はい、種類別に入れてる感じですね。
そうなんですね、はい、だから今ひろちゃんが言わはったみたいに、うん、ね、言ってくれたみたいに、はい、その年齢とかにもよりますし、お子様のもしちっちゃいお子様だったりすると、はい、やっぱりカゴとかに家族が使う一式を入れてそれを運ぶとかの方が、ね、楽にお手伝いも促せるし、
はい、
できますね。で、まあ、小学校の、ね、高学年ぐらいかな、中学年っていうのかな、はい、3、4年生ぐらいになったら、うん、ある程度ね手先も器用になってくるので、はい、お箸置きとかお箸に乗せたりとかいうこともできるようになるので、うん、そうなるともう全然カテゴリーに分けてそれぞれ収納すると便利かもしれませんし、うん、
なるほどね、
スペースによるかもしれませんし、うん、小さいお母さんの場合はもう本当にカゴとか容器に一括して入れるっていうのが ね、
ね、
一番いいですね。
やっぱりこう子供のお手伝いは成功体験をね感じてもらうのが一番いいから、
そうそう、うん、ありがとうって ね、 ね、
あれ足りひんとか言わん方がね
いいですね。ありがとうが一番 ね、 ね、いいですしね。
うん、やっぱ大きくなってくるとうちの子供とかはね、うん、いや僕はこれで食べたいとかね、う
ん、あるからね、
あるからね、
そうそうそうそう、
ややこしいけど、
うん、まあでもちっちゃいうちはね、うん、やっぱりカゴとか入れながら、
はい、
で大切になるのはその置いてる場所ね、
あ、
子供が背が届く位置に必ず置くというのが大事になってきますのでね。
なるほどね、
その点だけは譲らず、いろんなものを動かしながらその場所を見つけていただきたいと思うんですね。
なるほど、やっぱりこう子供が扉も開けやすい場所に、うん、 そ、 ね、そのカゴも入れておくってことか、
入れておく、っていうのが大事ですね。
なるほどね、
だから楽に出せて、はい、ね、楽に届く位置っていうのが大事になりますね。
なんか結構昔って、うんうんうん、ずっとこう卓上になんかお箸置いてあるみたいな
ありますよね。
うん、
だからもうそれこそお家のお家にもよるよね。
そうね、うん。お箸も全部兼用にしてるお家もあれば、
そうですね。
一人ずつ、ね、
一人一つね、
種類決めてるお家もあるしね。うん、
決めてる派ですか？
うちですか。大体決めてます。
大体ね。うちも大体、うん、結構もう。昔は決めたいっていうのがあったし、うん、決めようとしてたんですけど、
はい、
もう決めなくなった。
だんだん ね、 ね、
もうなる。
もうお客さんも別に一緒なの。
そんな大層なお客さん
もね。どうせ洗うしとか。
そうそうそうそう。
ねえ。
だからまあそれもそれぞれなのでね。
はい、
うん、まあちっちゃいお子さんはね、もう必然的にちっちゃくなるからね。
うんうん、そうですね、うん。
決めなきゃいけなくなってくるんですけれどもね。
はい、まあ、あと。ね、そのスプーンとかも種類がいろいろあるじゃないですか、
うんうん、
何用とか、
何用ね、うん、よくありますよね。
そういうのは一般的に分けたりするんですか？
スペースがあれば分ける方が取り出しやすいですし、まだあのタイプによっても分けない方がうまくいくタイプ、はい、ね、分けると混乱するとかね、あの元に戻せないというタイプもありますので、そこはね、その家族のタイプに合わせて、あのあんまり細かく分けすぎない方がいいご家族もあれば、はい、細かい方がうまくいくっていうご家庭もありますので、そこはね見極めてねされるといいので、はい、あの前回のね放送の聞きのをねまた聞いていただいて、
はい、
それでね、あのご自身はどうかな、家族はどうかなっていうのをね見ていただくといいんですよね。
はい、あのまあこれ個人的なあれなんですけど、ほら冬鍋するとね、はいはい、カニ用スプーンを子供たちは使いたいって言うんですよ
カニね、
ね、うん、まあ、私とかお箸で取れるじゃんとかって言うんだけど、雰囲気が出ないとか言って、ね、そういうあんまり使わないカトラリーは
もうその2軍のカトラリーって感じですよね。まあ、それも本当にお鍋セットの近くに置くとか、それセット置きって言うんですけど、
ね、
とか、まあちょっと背が届かない場所、でもちょっと取りにくい場所ね、背が届かないとかちょっと取りにくい場所に収める、普段の場所はできるだけ使うものだけにする方がいいですし、まあもちろんスペースがあればそれもね、一緒にカトラリーケースのところに引き出しの中に入れとくとね、いいかもしれないんですけれどもね、
はい、
まあ、そんな方にね、セットに置いたり、まあ、あの子供のお手伝いを促すために家族の、はい、ね、カトラリーもセット置きですし、お鍋とかもセット置きでしょうし、セットで置くか分けて置くか、それはね、そのいろんな方法がありますので、
はい、
どうしたいかっていうのを考えながら皆さんね見つけていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。はい、Q&A のコーナーでした。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、今日も終わりに近づいてきました。今日はね、高橋さんと一緒に乾物とかね、はい、そういう食材の管理についてお話を進めてきました。
はい、
ね、なんかあのやっぱり厨房では、ね、あのやっぱり使う分だけしっかりとあの、ね、管理されているということで、使う量もねたくさんでしょうし、決まってるっていうところがありますよね。やっぱりこう料理の種類のレストランによって決まったものを使うので、決まったものを管理する定量定物って言うんでしょうか同じものをね、使うっていうところではやっぱり私たちも見直したい部分ですね。見習いたいというか、
そうですね、なんか本当、まあ、ね、確かにこう思いつきで、
買っちゃうとかね、
買っちゃう
と自分がいつも使ってる料理ってね、料理の使う乾物って一緒だったりもするので ね、なんかそこら辺しっかりと見極めながら、
はい、
物のね、物を選びながら管理していくのがいいのかなと思いますね。
ちょっとまたお家帰っていくと改めて乾物を見直したいなと今思いました。
本当やね、私も見直します。
はい、
でね、ちょっと本当に足りないものとかね、使うものはもう本当に見える場所に置いて在庫管理ができるようにするっていうことも ね大切にしたいですね。
はい、
皆さんもね、ぜひそんな感じで今日皆さんこれから乾物を出して整理をしていただきたいなと思います。
いいと思います。
はい、では今日もスマートな一日をお過ごしください。スマートなママを応援するいちこと
ひろこでした。
はい、ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。Carry on. You had a bad day. You take it one down. You sing a sad song just to turn around. You say you don't know. You tell me don't lie. You work at a smile.